ちは。 WWD ジャパンがお届けするサスティナブルファッショントークは、ファッション業界のサスティナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスティナビリティ担当記者の木村と
向こうきのこです。
はい、向こうさんがおっしゃる通り、今回もちょっときのこの、先週に引き続ききのこのお話をしたいと思いまして、前回引き続き清澄白河できのこを使った循環型ショップきのこソシアルクラブを運営していらっしゃいます真鍋太一さんと猪瀬真由さんにお越しいただいております。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ちょっと改めてになりますが、おさらいということで、きのこソシアルクラブって何なんですかという、はい、ちょっと簡単にご説明いただいていいですか。
じゃあ私が代表して説明させていただきます。きのこソシャルクラブはきのこを中心にテーマに置いて、いろんなことをやっていく、活動の一つなんですけど、きのこソシャルクラブっていう場所があって、そこではコーヒーかすを培地に育てたきのこを栽培していたりですとか、きのこを使った料理を提供したりとか、そういった場所になっています。で、これを立ち上げたメンバーはキノコの専門家とかそういった人たちの集まりでは全くなくて、キノコに興味があったりとか、もともと興味なかった人もいたかもしれないんですけど、そういう人たちが集まっていて、それぞれがいろんなプロフェッションを持っている。例えばデザイナーだったり、エンジニアだったり、シェフだったり、編集者だったり、そういう人たちがキノコを中心に何をできるかっていうのをいろいろ挑戦しているような場所で今やっています。
わかりました。キノコいろんな人が集まる、引きつける魅力があるんですね、キノコって。
そう思います。
そう思いますね。
なんか真鍋さんはもともと徳島で、はい、ローカル循環型経済みたいなところに、はいはい、
農業確認
はいはい、を持たれて普段活動されてると伺ったんですけど、はい、そもそもそういう循環経済みたいなところに興味を持ったきっかけって何だったんですか。
それはまたすごい質問ですね。
どこから遡るか
みたいな。短めに、すっごい短めに答えると、はい、自分たちが食べたいものをやっぱり自分たちで育てたいというか、食べたいものを食べたいじゃないですか、それは別にもちろん買って食べることもできるんだけど、なんかそれを仲間たちと育てられて、なんか自分たちで料理して自分たちが食べられる状況が作れるってすごい豊かだなと思っていて、でひょんなきっかけからカリフォルニアのバークレーにあるシェパニースってレストランがあるんですけど、はい、もうそこアリス・ウォーターさんっていう人が創業されたレストランで、50年以上前にもできてるレストランなんですけど、やっぱりそのアリスさんとかシェパニースが作っている食文化全体、ノーザンカリフォルニアと言われる、サンフランシスコとかバークレーとかそのエリア、における食のムーブメントというかコミュニティって、本当に一軒のレストランから始まったと言われても過言じゃないなっていう状況があって、そこの方々とすごく長くご一緒させていただいてる機会があって、なんかそういう状況って日本でもあったらいいのになみたいなのが、そういうきっかけが あったイベントが2011年の震災の後にあったんですけど、そこからずっと考えてた時に、神山でじゃあ農業からやってみようかっていう出会いとか、状況があったので、神山町役場の方々と、パートナーの地元出身の白桃薫っていうのがいるんですけど、彼が農業長で、私が食べる側で彼が育てる側の担当で、立ち上げたっていうのが、2016年の約10年前にそれをやり始めたっていうのがきっかけ
です、ね、地元ってことですか。
いや、私愛媛出身なんですけど、子育てをベースになんか四国に移したいなと思っていた時期で、いろいろ巡ってる間にそこに出会ったっていうのがきっかけなんですよね。キノコ、
いや
これ最後
に丸をキノコ、いや本当に幸せだなと思うんですけど、自分の 生活にそれを何でしょう、育てていただいて、戻していただいて、育ててって、はい、って思うけど、同時に普通に生活してるとめっちゃ普通に便利なので、さっきおっしゃったようにスーパーに行ったら買えるし、うん、 そうですね、だその憧れで終わる人の方が圧倒的に多いというか、
そうですね、
それを実践に移すっていうのはなんかどういうエイヤな、うん、エイヤっていうか、
まあだいぶエイヤですよね。なんか、まあ失敗するだろうってみんな思ってたと思うし、まあ今わかんないけど、うん、なんかでもその全部それにするっていうのはもちろん難しいと思うんですよ。食卓に並ぶ野菜とか、それこそキノコとか、それが全部知ってる人からなんか調達するってやっぱり難しいと思うんですけど、まあ、うちの子供とか、これ誰の野菜なんて聞くんですよ、食卓で。でそれはたまにスーパーで買ったものだよっていうのか、地元のチェーちゃんっていう、チェーちゃんの野菜よとか、うちのつなぐ農園っていうんですけど、つなぐの野菜よとかっていうことがなんか1割でも2割でも会話の中にあるというか、食卓の中に存在できるってことが多分大事 で、 いいで、ね、うん、でそれって東京だ、まあ、東京でも可能な話だと思うんですよ、うんうん、宅配で直接農家さんから取ることもできるだろうし、でもまあ例えばキノコの話に戻すと、キノコで生産者の名前言えるってなかなかない、誰のキノコって聞かないじゃないですか、うんうん、でもそれを東京で育てて東京で循環型でやれると、これどこのなんて、あ、キノコソシアルクラブのらしいよみたいなことがまあ可能になるかもしれない。
他の農業と比べると比較的取り組みやすいってことなんですか、都市で。
そうですね、まあ、正直言うと施設栽培なので、うん、まあ、原木のやっぱ富士資金さんとかがやられている原木の椎茸をもちろん都市でもできるんですけど、まあ、それはあの結構難しい、時間がかかったりとか土地の問題があったりとかなんですけど、基本全て環境はコントロールされているので、まあでもサステナビリティの観点からすると空調も使うし電気も結構使うので、本当にそれがエコかみたいな話の議論は あってしかるべきなんですけど、皆さんが食べている日々スーパーで並んでいるのはほぼ 100% 施設栽培です。
なんかこう目に見える関係値で経済を回していくっていう価値観そのものが、なんか私は今回あの向こうさん含め皆さんにお伝えしたかったとか、うん、なんか共感する部分が私もあるなと思って、今って別に物って物でしかないけど、そこに裏側のストーリーがあって人の顔が想像できるみたいな価値観を持ってる人たちがこのキノコソシアルクラブに集まっているっていう現象が一つのなんかカルチャーとして面白いなと思ったので、向こうさんは私がキノコのお店面白かったですっていうことにすごいあの不信感を持ってるなんでキノコの次ってすごい
キノコかって思ったぐらい
なんで、まあ、そういうことが、
でもそのフックがいいですよね。
でも ファッションもちょっと話しすぎかもしれないけど、ファッションも同じだと思っていて、これが誰が作った服なのかっていう、うん、まあ、それデザイナーでもいいんですけど、うんうん、っていうところに共感してやっぱり着たいみたいな時代だと思うんですよ、
う
ん、
そう思います。
それが糸が染めが、うん、じゃあ修繕がとか、うんうんうん、全部が循環できるような、うん、やっぱりファッションやってる私も友人がいるし、
う
ん、なんかそういう人たちの服を着たいなって、やっぱり着続けたいなって思うじゃないですか、
うんうん、そういう感覚が増えてるな、広がってるなっていう感じは周りに感じます、うん、クラブに参加者が増えるっていうか、
うんうん、感じ、あ、まあ、キノコソーシャルクラブだけに限らない話だと思うんですけれど、やっぱり誰がどこで作ってるかって結構みんな意識し始めてることだと思うし、うん、これに何が使われてるかっていうところまで、うん、みんななんていうか、みんなではないかもしれないですけど聞く人は増えてきてる。でそういった時にちゃんと言えるっていうことも重要だし、うん、このキノコソシャルクラブにおいては、あの周辺で集めたコーヒーかすを使っているんですね、うん、それも一つ の、 大事なテーマで、うん、あそこの地域 の、 有機的な、廃棄物をどう使えるかで、それでキノコだったら、まあ、生やせるかもしれないみたいなところから始まっていて、最初はまあコーヒーかすから始まったんですけど、今後まあ他のバイチだったりも挑戦できたらと思っていて、うん、なので、まあ、その何を使っているかとか、どこでそれは回収されたものなのかっていうところまで分かるような透明度は面白いなと思ってるし、うん、興味持ってもらえますね、うん、あとそれが意外とできちゃうことなんですよ。 私たちがあそこでやろうとしていることは、あんまりそのガチガチに、設備を作り上げてしまうのではなくて、なるべくその周りの環境をうまく活かしながらできることがないかとか、あと、まあ、普通だったら袋のおがくず培地、まあ、菌床って言われているものは雑菌がもう最初は含まれているので、高圧殺菌して全部無菌にした状態で菌を摂取して培養させて菌床作りをするっていうのがもう絶対的なやり方なんですけど、それをやらずになるべくこう手作業で どういったことができるかとか、それに合うじゃあキノコは何かとか、なるべくこうローコストでアナログな感じ、ローテク、
微笑ましい
隣で、はい、まあちょっとバカじゃないのって思われちゃうことかもしれないんですけど、うん、ローテクでなるべく最大限生かす方法でやっています。
話全然すみません、こっちにも自分のとこ持ってきちゃうんです。基本私今フリーランスなんですよ、うん、で会社には前は毎日来ていた。仕事の内容はそんな変わんないけど、結構家でやってると、近所のや畑、うん、から野菜を買うことがぐっと増えて、これがもしかしたら私フリーランスになって一番良かったことかもしれない、でも本当に、なんでかっていうと12時ぐらいにならないと開けてくれないのね、 朝取りして、うん、で入試になって開けるけど、会社終わって帰る頃にもないから、
そりゃそうですよね。
で一番欲しいものだったら、もう それに合わせて12時1時はオンライン会議入れずに12時半に行ってとりあえず買って、うん、今日あるもので、そっからメニューを考える。
素晴らしい。
いやでも結構丁寧な暮らしっていうかあれそうっていうから、そういうなんだ、だからそれの究極というか、ある意味と思うんですよ。その
究極というかそれと同じってことですよね、うん、うちの料理人たちも結構メニューが今ある食材がもう見ないとメニュー考えられないっていうんですよ。このメニューを作りたいから世界中どこからでも野菜持ってくるとかではなくて、基本地域にあるものでとか、今関係ある農家さんあるものでどうメニュー考えるかなんで、基本同じことをやっているって。
またキュウリか、しょうがないな夏だからっていう。
なんか前に紹介したアップサイクルのデザイナーも同じこと言ってました。
あるものを生かす
っていうね、どう生かすかが一番分かる。
素材ありきってことですよね。
それが本当クリエイ、私の料理はクリエーションじゃないけど、でもクリエイティブなマインドね、持ってっていう方々もいっぱい集まってるんですよね、うん、その
周りもね、そうですね、う
ん、多分それが無理のない循環をこう回すなんか大切な一つのヒントな気がしますね、うん、なんか無理やりどっかから持ってくるはもちろんお金を払ったりとか無理すればできることだと思うんですけど、うん、そうじゃなくてその、まあ、コミュニティを大事にしたりとか、うん、地域で何ができるかっていうのを考えて、まあ、もしかしたら非効率かもしれないんですけど、生産量とか、うん、ただそこでできてしまうだったらコストを下げたりすることにもつながると思うので、うん、できることから
という感じで、キノコソシャルクラブですでは結構いろんなキノコについて勉強できるんですけど猪瀬さん普段富士菌種という
富士種菌、
はい、あこれだ富士種菌という、はい、キノコの
種菌の種菌メーカー
に勤めていらっしゃいまして、ちょっと原木キノコになぜそこまで夢中になるのかっていうお話もしていただけますか、うん、
はい、いい質問ですね、
ありがとうございます大好きな質問です。もともと私がキノコの栽培のこと何も知らなかったからこそ、なんていうかこうハッとした部分があると思うんですけど、私は種菌メーカーに入りたくて狙って入ったわけではなくて、たまたまハローワークで山梨で見つけた仕事がなんかキノコって書いてあったんですよ。で、まあ、キノコ面白そうだなぐらいに思っていて、入ってみたらこういうすごく専門的な原木生しいたけの種菌メーカーということでちょっとびっくりしちゃったんですけど、でしかも私しいたけが一番キノコの中で嫌いなキノコでこれはまずいと思ったんですが、 まあ、品種の食べ比べがあるんですね。でその時にあのちっちゃいかけらを食べたらすっごく美味しかったんですよ。今まで自分が食べたことがある、まあ、今すごく拒んでたんですけど食べたことがある椎茸の味の記憶と全く違うものがあって、これは何なんだろうっていうところから原木椎茸に興味を持ち始めました。でまあ、多分栽培方法にかなりあのなんていうんですかね、理由があるんじゃないかっていうところで、いろいろじゃあ栽培方法の違い、菌床栽培とか原木栽培の違いは何なんだろうとか、じゃあ原木栽培ってどういうことなんだろうっていうのを調べていくうちに、あの里山とのつながりの部分にあのすごく関係しているっていうのを知ったんですね。で、まあ、いろんな課題だったりとかも勉強していくうちに知ったんですけど、でそうすると、まあ、日本で住んでいてあの里山とか、まあね、よく聞く言葉じゃないですか、うん、でも自分が今までその里山ってどういうことかを全然理解していなかった、ただの山だと思う、なんとなく名前がついてない山だと思ってたんですけど、全然そういうことではなくて、あの人が介入して手入れをしている山、うん、でその山と原木椎茸が深い関係にあったってことを知ったんですね。でそうやっていろいろ森の中で起きていることとかその営みを知っていくと、こう運転している景色が違く見えてくるんですよ。この山ってこういうことに使われたのかとか、昔の人の暮らしを想像できるようになったりとか、その今までの暮らし の成り立ちの変化がどういうふうに起きていって、それがどういう理由があるかとか、いろんな今までよく分かってなかったでもなんとなく知ってたキーワードとかの点がつながっていった時に、原木椎茸すごく面白いと思って、まあ、もちろん最初は美味しいから始まったんですけど、それがその人間日本人の生活でどういう立ち位置だったとかをいろいろ知っていくうちにもうすごく興味を持ってしまって、で今の私たちの現代の生活だと里山なんてもういらないぐらいなものになってしまってると思うんですね。それがなくても生活できるっていう意味で、まあ、不要になってしまってるんですけど、でもやっぱり山って日本はこう、ね、国土 80% ぐらい森林ですから、でその山って崩せないものですよね。で私たちの美しいこの日本の風景を作り出しているものでもあるって考えた時に、じゃあこれをうまくこれとうまく付き合うのはどういうことが必要なのかとかいろいろ考えるようになって、それだったらやっぱりそれをその山を必要とする原木椎茸栽培はやっぱり価値があるものだし、すごく文化的なものだなとかあの思うようになって、今はそれをじゃあどういうふうに後世につなげられるかっていうところを考えて、あのとにかくまあ原木椎茸今はもうあんまり知ってくれてる人が少なくなっちゃってるので、まず知ってもらったり食べてもらう、で生産量がこれ今後落ちないようにどうにかできないかなっていうのを考えてやってます。
そんなに味違うんですね。
結構椎茸あるあるだよね。
そうですね、あの
椎茸あるある、あと椎茸嫌いだったけど原木の食べてすごい美味しいと思ったみたいなのって結構聞く話ですね。
私は雑味がないと思います。変な口に残る味とか変な匂いがしなくて、すごく純粋な旨味があって、あと食感がとてもいいです。あの味ってやっぱり人によって感じ方が違うから、何を美味しいと思うかはまあそれ人それぞれだと思うんですけど、食感っていう意味ではもうみんなが共通して感じられることだと思うし、それはすごく分かりやすいかなって、
うん、大丈夫ですか。
いやちょっとずっと聞いちゃうので今止めました。
いや聞いてください。
いやでも原木大丈夫ですか時間、
うん、
原木椎茸って、うん、農業のてか椎茸栽培業ですよね。
まあ、林業に由来していて、で作物としては特養林産物といって、山で採れる例えばタケノコとか山菜とか、まあ、漆とか、まあ、そういうものもそうなんですけど、あのそれの産物の一つとなってます。
原木っていうけど別に直接木に生えてるっていうより、私の薄い知識だと木をこう、はい、栽培所のように立てかけて、
あ、そうです。
菌を置いて人間が、
はい、コナラだったりクヌギのどんぐりがなる落葉広葉樹を山から秋から冬にかけて切り出すんですね、うん、でそれをに菌を私たちが、まあ、富士資金が作るような菌を植え付けていきます。穴を開けて、 もともとはそういうやり方って最初はなくて、いろんな人が考えてなため式とか言って 木に切り目を入れて、そこになんか胞子と、あの米のとぎ汁を混ぜたものをかけてみたいとか、もうとにかくどうやったら人工栽培できるかっていういろんな試行錯誤があって、今この式を植えるっていうのになってるんですけど。
全世界的な、
これは日本から始まっていて、基本的に日本以外では今まで やってきた歴史っていうのはなくて、
原木栽培、
はい、なんですけど、この栽培方法を知った人が興味を持ってそれを取り入れて自分の国でやってる人たちもいて、アメリカにもいます。資金メーカーもあります。
暮らしの中で里山が近いとか、はい、日本の暮らしの中で、うん、そういったことが全部がセットで、
そうなんです。
林業をやってないかもしれないけど、はい、里山があってでキノコを育ててっていう中のキノコであって、
そう、
なんていうの、全部の循環の中のキノコ、
まさにそれです。はい、
あ、よかった、はい、キノコ、はい、
そう、だからやっぱり日本にはこれだけその
循環キノコがある、
そうで、キノコが豊富な理由もやっぱり理由がちゃんとあって、その日本はこう地形的にも面白い国で、で、植生もいろいろあるんですよね。でそうすると、で雨もちゃんと降るってなると、やっぱりキノコの種類がものすごく増える。で多分昔の人たち、まあ、縄文時代の人たちもキノコ多分食べていただろうって言われてるんですけど、それぐらい長い歴史、もう昔からここの土地に住んでた人たちは多分キノコを食べてたり、近い存在だったっていうのがあって、だからもうなんていうか必然だと思うんですよね、日本がこうやってなんかキノコ大国なんですけど実は
という
はい、
はい、はい、なんでこうキノコの品種のご案内の表紙にどんぐりなんだよって最初思ってたんですけど、すごいよくわかります。どんぐりあってのキノコ
だ
っ
ていう。その落葉広葉樹はこう葉っぱを落としますよね。そうするとミネラル豊富な土壌ができて、でそこを流れる水が山からこう川で、それで海に出て、それで海の、プランクトンが増えて、魚たちも、まあ、魚介類もすごく豊富で、日本はね、だから山も海も全部つながってて、すごい日本って豊かな国なんですよ。
お話ししてると日本が好きになってきます、うん、日本っていうかこの土地
そう
がね。
でこのどんぐりの木も、日本では結構普通に取れる木なんですけ どいろんなところで増えて生えてる木なんですけど、これって当たり前じゃなくて、全然例えばオーストラリアとかこの木が全然ないから、ユーカリの木に原木椎茸生やしてみるとか、本当に木材のなんていうんですかね、偏りって他の国では当たり前にあることで、日本はそれがすごく豊富っていうのも一つ特別なとこだとことだと思います。
この後まだまだキノコのことを学びたい方はぜひ清澄白川にございますキノコソシアルクラブに行っていただくとしまして、すいません、ちょっとまた時間になってきてしまいましたので、はい、今後のキノコソシアルクラブの展望、できればなんかファッション業界の方たち聞いてる方たち多いので、
そうですよね、
全然違うこと話しちゃった。
メッセージ、取り組みたいことなど、
結構このポッドキャスト、はい、若い方が聞いてらっしゃる方が多いので、はい、業界じゃなくてもこう、ファッションとかカルチャーが好きな皆さんに向けて、はい、
キノコって多分日本は食べるが主流なんですけど、やっぱりこれが海外だと素材としての利活用がすごく盛んで、それがまあ衣類に使われたり、建築材として使われたり、紙みたいな、まあ、インテリアとして使われたりいろいろするので、もうそういうキノコを素材として使う方法っていうのも、まあ、日本でももっと広がったらいいなっていうのと、あとやっぱりキノコって分解者なんですよね。だから今なんか結構何を作るかっていうのも大事なのかもしれないですけど、それをどう分解して処理して、まあ、最終的に何て言うんですかね、まあ、物ってね、どうにか処分していかなきゃいけないので、なんかそういうところでもキノコが活用できたらちょっと面白いかなとか、なんか作るじゃなくてそのどう分解していくか部分にも着目できたら面白いかなって思ったりしました。
はい、真鍋さんも何か
なんか結構完璧な展望が語られたので
大丈夫ですか、ソシアルクラブの展望。
なんか真鍋さんお願いします、
ぜひぜひ。
まあでもなんか我々、まあ、もう一個の特徴として、あの美味しく食べるっていう、あの我々料理人がいるので、うん、なんか今はマッシュバーガーというキノコの、うん、キノコのフライバーガーとか、マッシュシェイクっていう、うん、まあ、キノコのポタージュみたいな、甘いポタージュみたいな感じのシェイクなんですけど、うん、オリーブオイルかけて飲むとか、これからキノコーラっていうコーラをこういう、まあ、ソーダみたいな感じで開発中なんですけど、なんかそういうこうあの食べ物があるので、うん、まあ、あの気軽に食べに来ていただけたらなっていうのと、うん、まあ、ファッションコラボって言って変ですけどね、うん、なんか、まあ、こういうグッズもあったりするので、
そう、トートバッグを今グッズで持ってきてくださってるんですけど、うん、そこにいっぱいアート、カルチャー、フード、うん、エンジニアリング、ダイアログみたいな、たくさんこう、うん、キノコソシアルクラブを表現するキーワードが書いてありまして、なんかいろんな関わり方ができそうですよね、う
ん、でなんかポップアップも今後はやって、
そうですね、はい、はい、なんかあの、まあ、お店も実はそれ屋台、キッチンが屋台になっていて、なんかそのまま出ていけるかどうか重たくて不安なんですけど、なんか、まあ、よりどんどんポップアップとかで出ていくとか、はい、そういうことも、まあ、やっていきたいなとは思ってはいるので、はい、なんかぜひこうコラボのお声掛けとかを、
はい、あの、
いただけたら、はい、と思ってます。
なんかとにかく変化し続けることができる体制を常に用意しておこうっていうのも最初に考えてたテーマの一つなので、うん、もういろんな分野で関われたら、
アートもも
ちろん、はい、
でアートの初回の展示はキノコだったと、
はい、あの原木生椎茸が発生している様子、
なるほど、そういうことか、はい、
それで人参とかだったらびっくりする
キノコが出るっていうのがいいなと思う、
まあ、あれに関してはアートっていうふうには特に言ってないんですけど、うん、その都市では見られない里山の本来の風景を、まあ、切り取って、うん、まあ、あのコンクリートジャングルに差し込んだら、うん、どういう注目を得られるかなと思ったら、みんな自転車で走ってる人もそこではこう自転車から降りて、うん、なんか見てショーウィンドウ見てくれるんですよね、子供も、そう
そうそう、すごい面白いショーウィンドウでした、
は
い、
ですね、視点
かだからすごく嬉しい、あの、はい、作用があります、
いろいろ広がりそう、うん、
そんな
商業界と、
はい、ね、いろんな接点が生まれそうで、ぜひ皆さんキノコソシアルクラブに遊びに行ってみてください、
はい、
では今日はこの辺で、皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。